にも国産材って書いてありますけど、これはね静岡の県産材って言って、静岡県が推奨するヒノキの合板なんですよ。合板ってよくみんなベニヤとか言うけども、今静岡県なんかは結構こういうのに取り組んでいて、静岡県の木でこういう合板も作ってるんですね。ベニヤっていうのは輸入されてくるもんだっていうのがあったのよ、
ベニヤ材は全部海外産だと思ってました、
ね、そうじゃないんですよ。静岡県はね結構いち早くそれ取り組んで、この野田合板さんっていう合板さんを県が誘致したんですね、はい、来てくださいと、はい、大きい合板会社を呼んで静岡県の木をたくさん使うための、はい、まあ、こういうのをやってくれてるんで、実は今これ下地で何もこれ見えなくなっちゃいますけど、これねすごく綺麗ですよね、は
い、すごい綺麗、木目も綺麗ですし、
ですよね、だからこのまま本当は仕上げで使ってもいいぐらい、
そうですよね、
本当にそうです、国産だし、しかも僕たちの地元の静岡県の木だし、でそれでこれだけ綺麗なら、はい、もうこのまんま部屋に貼っちゃうなんていうこともありますよ。静岡県は割とそういうのが力を入れてますね。
うーん、今玄関のところに来てます。広いですね。
ここ玄関で、こっちがまたサブ玄関があるんですよ、シューズクロークというの
かな、はい、
でこう勝手口でまた出れるんですけども、
入り口1個なんだけど2つ玄関がある。
2つある。玄関はまあ綺麗にしておいて、
はい、
でガラガラと開けて雑多な靴とかそれはここに置いて、
あ、上がり花はちょっと一段あります。
ここは玄関ポーチになってくるんで、これはまだまだあのコンクリートができてないんですけど、
玄関ポーチつくんですね。
でずっとそのまま車庫につながってて、
はい、
でここはあのご主人が持っているバイクがちょっとあって、バイク部屋っていう、はい、でここに車が3台止められる屋根がついてて、なかなかこれだけ立派な車庫っていうのも僕も作ることも少ないですけどね。
私別棟だと思いましたもん。
別棟で十分いいですよね、これはお客さんの、まあ、昔からの夢というかね、やっぱ車はきちっと屋根がある木の、それを建物と一緒に作ってほしいということで、だからまあいわゆるカーポートと言われるものに比べればだいぶお金かかってますよね。本当に大工もね、やっぱね一人でやれることと二人いないとできないことって結構あって、
はい、
親方は割と一人で黙々とやってるんですけど、
はい、
あのだいたいこうチームになって、二人であっち持ってこっち持ってっていう、はい、その方が作業性がいいから、あのこのチームはそういう風にやってるんです、
これ今何の作業ですか？
ね、これはね、ちょっと専門的な機械なんですけど、あれはビスケットって言うんですよ。ビスケット、食べるビスケットみたいな、ビスケットっていう言われがあって、
はい、
今穴を掘ってたんですよね、
はい、
でその穴にはめる材料があって、それがビスケットの形をしてるんですよね。
一応親方やってます、大塚です。
今
からあの大塚がはめる、今あれビスケット持ってますけど、あれを今穴開けたところにはめ込んでる。で次の材料をはめることによってこう材木がずれないで、ただビスとかで止めてるわけじゃなくて、
はい、
真ん中に雇いっていうその木材がもう一回入ってるんですね。
へー、うん、かわいいですね。ビスケットって書いてある、本当だ。
ウェアハウスみたいな。
写真撮っていいですか？
乾燥してなおかつ圧縮されてるんですよね。潰されてるんですよ、うん、それが湿気で膨らむことによって材料がよりきちっと止まるっていう。まあ他にもいろんなやり方はあるんですけど、
はい、
まあ、これがやっぱり効率的だし、大工によってはこれやんない人もいるし、他のやり方でやる人もいるし、
ビスケット、
ね、ビスケット、でもこれはあの僕らの仕事ではよく使います。家具屋さんも使うし、
梁の外側に使う、
あの今回はそうですね、窓を木で作るわけですね、今度は、はい、木の扉は今度は建具屋さんという人が作ってくれるんで、建具が滑る枠を作ってるんですね。
見えるところ、まあ、要は内側だったら分かるんですけど、外側にもそんなに気使うんですか？
あのやっぱもうあの木っていうのはとにかく今日みたいな湿気とか乾燥で動いちゃうんですよ、膨らんだり縮んだり反ったり曲がったりいろんなことを、初めは綺麗についてても、
はい、
もうあの1週間後にはもうずれちゃうなんてこといくらあるし、それが10年20年っていう単位で考えると、少しでもそういう誤差を少なくするためにいろんな細工がしてあるんですよ、だから大工の仕事っていうのは割と目に見えない細工で力量が決まるっていうか、単に早く仕事しても後でねそんな風になってんじゃ意味がない、ね、なかなか一般の方には伝わらないんだけども、大工さんっていうのはそういう、こう目に見えない本当にこう長持ちするための工夫っていうのをもう随所にしてあるんですよね、まあ、だから手間がかかるわけですけど、
ココラボのお家建てて何年ぐらい住み続けるっていう想定で建ててらっしゃるんですか？
そうで しょうね。まあ、よく言えばやっぱり2世代くらいね、自分と世代と子供の世代、過ごしていただけると、まあ、50年ぐらいですかね。まあ、私のイメージはやっぱそういうぐらいは思っていたいし、住まなくもしなってもね、違う形で何か利用ができるといいなと。古民家ってそうですよね。何か利用してあげようっていう気持ちになりますよね。もったいないし、カフェにしてみる人もいるし、そういう気持ちが生まれるような建物を作りたいですよね。お客さんが何度も何度も来て見てもらって、で職人の大工さんとお話をしてもらって、コミュニケーションを取ってもらってね、これから住んでいく一つのストーリーができるんですよね。大工さんはこういう人で、でお父さんはこういうふうに注文してこういうふうにやったんだぞと、中にはこんなちょっと失敗もあった、そんな笑い話もあるかもしれませんけど、そんなことも子供にこう話して、そういうものをお客さんに持たせてあげるっていうのが大事だと思うんですよね。記憶とかそういうのがないと、やっぱ家も愛着湧かないし、物にしか見えないですよね。そしたらもういらないから壊しちゃおうとか、そんな気持ちになっちゃうけど、これはあなたさんが作ってくれたと思うと、思い出も一緒にね、まあそれが子供に行け孫に行くと、その記憶も薄れていくのでね、仕方ない時もあるかもしれませんけど。
山崎さん、先ほどから横目で拝見していると楽しそうにお仕事しながらも皆さんすごいです、
うん、喋りながらもね、これ割とね喋って止まっちゃう人もいるわけです。やっぱ大工さんやっぱね、今日のノルマっていうのもあるし、
はい、お耳のところに鉛筆が、
単純に便利だから、もうみんなそうです。
昔かたぎのところが
タオルみんな結構巻いてますよね、大工って、はい、やっぱ汗になるし、あと髪の毛が邪魔になるし、いちいちそんなこと気にしたくないんですよね。
日焼けの仕方が独特
大工焼け、
職人焼けです
ね。職人焼け、あと最近流行りの扇風機がついてるね、
膨らんでいる
ね、気膨れですね、
なんか空気が入って
る。それ半袖バージョンってあるんだね。
ありますよ、ベストもありますよ。
あ、ベストもあるの、ちょっと前までは普通にこう長袖で、夏の一番暑い時にみんな着てるんですよ、何それ、見た目が暑いよみたいな見てる方が暑いねそう、まあ最近また変わってきたね。
いいものは現場に取り入れるってことなんですね。
そうそうそう、まあ、自分の体がもう持たないんでしょうね。
雨と暑さと、
暑さとね、湿気とね、
さっきビスケット入れたところに木を接着してる、
ここに半分半分に入ってる、ボンドが塗ってあることによってこいつがボンドを吸うんですよね。そうすると膨らむんですよっていう、こういう、
は
い、
ここって乗ってもいい
ですか。大丈夫ですよ、そっち足場内側に同じように溝があるので、ここに今はまるわけですよね。ずれないように今したわけですね。で今から最後にこう締め込んでいくもんですよね。浮いてきちゃうんで、ね、
あ、
万力、
万力じゃない、
万力じゃないね、
クランプ、
クランプ、
うん、
今こうグッとこう挟みつけて、
はい、
接着面がいいです。これでしばらく置いとくんです。向こうはもうそのでしばらくして乾けばまた外して、大工はね、とにかくね、自分がやった仕事をきれいに見せたいっていうところがあるんですよね。とにかくプライドが高いから、とにかく自分がやったところはピシッとくっついてるっていう風にしたわけですよ。だからピシッとくっつけるための工夫はいろいろするんですよ。
すいません、ありがとうございます。
今エアコン屋さん、空調屋さんが、はい、エアコンの配管を、はい、まあ、しようということで今ちょっと床を上げたんですね。
床こうなってるんですね。
ベタギソって言いますけど、厚いコンクリートがこう打たれていて、では湿気とか外から入らないように作られてるのがある、ね、昔のうちは開けると土っていう、
はい、
大体そのうちは開けるともうカビ臭、そしてやっぱりシロアリ、いろんなものもやってくるんです。
今そういうのないってことですね。
ほぼなくなりましたね。